おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
近代の日本から本の傾向というのを探っていこうと思います。
はい。
昨日香菜さん、この話は面白くなんのかなとかっていう感じでございますが
そんなことないじゃないですか。
とにかく明治5年、
はい、
日本の若者たちは無我夢中で追っかけて読んだ本、西国立志編、西洋で成功した人たちの成功例を集めたハウトゥー書ですな。ここでその若者たちの多くは自分を成功者に仕立て上げるために収容、これをどうするかということを考えて夢中で本を読んだという、
はい、
これがどのくらい変わっていくかというので、日本の読書の歴史楽しんでいただくと嬉しゅうございます。格のごとくしてそのビジネス書がスタートだったんですね、読書傾向の。そこに成功する成功するばっかりを囁く本から飽きた人が出てきたのよ。
はい。
成功だけ、なんかそれだけが物語じゃないんじゃないのっていう、
うん。
失敗する人の物語もあって、失敗する人は失敗したで、その、なんか素敵な失敗の仕方を学ぼうじゃねえかって。そこにかな登場したのが夏目漱石なんだって。夏目漱石はビジネスを離れて、収容とか教養を離れて、悩む人間としての物語を文学の中で提案した。つまり、これが文学のスタートになるんだって。
だから、課題図書になるんだ。
そうそうそう。成功ではなく、教養を目指すのでもない、悩むことの重大さを教える文学っていうジャンルが、立ち起こっていくという。ビジネスと文学、この2本は若者たちが割と必須の読み物にしたわけだ。
はい。
そこからかな、また面白いことに。だったらそれ、一冊ずつもったいないでしょうっつんで、月刊誌で両方載せますから、読みませんっていう。
月刊誌で？
うん。
はい。
総合雑誌が生まれた。
はい、
小説も載ってるわ、ビジネスは載ってるわ、政界の動きは載ってるわっていう、うん、これの第一号が中央公論なんだって。
あ、そういうことなんだ。
そうやって考えると面白いだろ。
はい。
ほんで明治から大正にこの中央公論が登場しまして、これが爆発的に売れたんですって。明治末年の書店数は3000点だったのに対して、昭和初期はなんと1万点を超えた。昭和初期ですよ、
はい。
日清日露の祖国防衛戦を体験した日本は、やっぱり戦争ってくたびれるんですよ。日比谷の焼き打ちとか米騒動等々、騒状事件、騒乱事件がありまして、日本の若者が愛国心に疲れちゃった、
うん、
そんな時にベストセラーになったのは覚えてない？これ出家とその弟子、知らないか？これ有名な作品ですよ。
出家とその弟子、
親鸞と唯円の物語なんですよ、
はい、
人生とは何かとか、生きるとは何かとか、どうやれば救われるのかとかというスピリチュアルもの、視線を超えてって言いまして、視線はあの死の線を越えるっていう意味合いで、
はい、
社会主義っていう理想の考え方もあるぜっていう啓蒙書が売れて、
うん、
読書人は社会主義を政治体制として憧れ始めたという、
うん
うん、ここに左翼文学が成立したわけであります。
はい、
これと同時に大正期でありますが、若者たちが文学の中で花開いた、
うん、
それが芥川龍之介。
あ、
芥川龍之介ったら人間の扱いが生々しいですよね。藪、
うん、
の中、貴族の女を強盗が襲って、うん、亭主の貴族の前で暴行するとか、
はい、
それでこの芥川と同時に名を馳せたのが谷崎潤一郎なんだって。大正14年に発表した知人の愛、
はい、
15歳の少女を自分好みの女に育てる、
はい、
ネグリジェを着せて自分がお馬さんになって、柔らかい女の尻を背中に感じながら部屋を歩き回るという変態小説、
はい、すごい世界だな、
うん、でも考えてみると、人間を生々しく描くということが谷崎の性文化を否定しない、
うん、
そんなのあるんだよ。谷崎潤一郎に女性の汚物を飲むという男性の物語とか、
そんなのあるんですか、
うん、これもちろん人形なんだけど、
うん、
人形のお尻にチョコレート詰めて それを顔に押し当てて舐めるという。
すごいな。
谷崎ってのはすごいんですよ。これに目をつけたのが月刊誌で出てくるのよ。
はい、
菊池寛。
おお。
菊池寛が、
そういう流れなんだ。
この変態小説と実際にあったスキャンダルを総合雑誌に載っけたのよ。これが文藝春秋なんだ。
なるほどね。
辿っていきましょうね、この本の歴史。この続きまた明日のまな板の上で。